みんなおいでよ
東京精神科医。
そう、開始しましたみんなおいでよ東京精神科医ですが、本日の担当は通所リハビリ事業
マネージャーの岡本と
相談課マネージャーの鈴木がお届けいたしますが、その他としてですね、他の方にも来ていただいているのですが、近藤チーフ、
はい、お邪魔します。今回もよろしくお願いします。近藤です。
はい、あと近藤奈美チーフですね。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
はい、そしてご存知小林施設長ですね。
すみません、お目付け役でまた伺いました小林です。
はい、こういったな、方々と一緒にですね、今日は通所リハビリについて皆様にお伝えをさせていただきたいと思います。はい、通所系サービス、よく耳にするのはデイサービスという名前ですが、これは大きく分けると2つに分けることができるんです。一つは通所介護サービス、デイサービスですね、うんうん、もう一つは通所リハビリテーションサービス、これがデイケアですね、うん、デイサービスは日中の余暇活動の充実や社会参加、あとはご家族の家族介護負担の軽減などが主な目的となっていることが、まあ、多いみたいです。実はこのデイサービスの歴史はとても古くて、昭和50年頃からあったみたいです。昭和50年というと岡本さん生まれてました。
私57年生まれだからまだ生まれてないですね。
僕も生まれてないですね。この中で生まれてるの
は、ああ、ちょっと
施設長だけですかね、50年はね。
そうです
、はい、かつてはですね、特別養護老人ホームの付帯授業として行われていたようです。平成2年の老人福祉法の改正によって老人福祉施設として位置づけられて、平成12年の介護保険法が誕生してからは通所介護事業所として位置づけられるようになりました。この頃から付帯事業としてではなくて単独型の事業所が増えてきたみたいです。実はこの西東京市には通所系の事業所がたくさんあります。岡本さん、いくつぐらいあるか分かります？
私の予想ですと40弱ですかね。
いや、惜しいですね。
惜しかったですか。
惜しいですね。大体ね、50近く、47箇所ありますね。いっぱいあるんですね。はい、
ちなみに他の市町村ってどのぐらいあるんでしょうね。
あ、調べてないですね。
あ調べておいてくださいね。
わかりました。
はい、はい
はい、平成25年10月時点で西東京市の人口がおよそ20万人となってますので、はい、で少し古いですけども、23年の時点で高齢化率が 20.3% でした。5人に1人が65歳を超える高齢者となっているということですね。で決して少ない数字ではないんですけども、それを支えるサービス事業所の数も実はたくさんあるわけです。私たちが提供しているのは通所リハビリ、デイケアです。デイケアの大きな目的、利用の目的ですね、これはリハビリです。介護保険法上ではですね、8条に載ってるんですけども、この法律において通所リハビリテーションとは居宅用介護者、介護保険認定されている方ですね、その方に、病院、診療所、それから介護老人保健施設、その他厚生労働省で定める施設に通わせてリハビリをしていただいて、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる、理学療法、それから作業療法、その他必要なリハビリテーションを行うところを、通所リハビリとしております。
ってことは通所リハビリって言われるけれども、本当皆さんではだいたいデイケアってふうに表現してること多いですよね。
そうですね、デイケアが多いですね。
でも今の文面を聞いていると、なんか通わせるとかね、そういったこう捉え方ってちょっと気になりますよね。通って、
そうですね、
自ら通える環境であるデイケアっていうのが、本来の姿じゃないかなって思ったりしますよね。
そうですね、はい、これ介護保険法に染まってますのでね、はい、だんだん、これ文面ですので ね、
まあ、ですね、
はい、我々の捉え方というのはまた我々 で、
そうですね、
解釈していければいいかなと思います、はい。要支援や要介護の認定を受けている方を対象にリハビリの提供を行うことで、その方が1日でも長く自立した日常生活を営 むことができるように、まあ、リハビリを、提供させていただいて生活の支援を行うのがサービスの目的となっています。で、一方でデイサービスなんですけども、これもちょっと僕施設長にガンガンに言われたから岡本さんいいですかね。
今度私の順番ですか。まあ、デイサービスですね。デイサービスっていうのは、入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省が定めるものおよび機能訓練を行うものを言います。ただし認知症対応型、通所介護に該当するものは除かれます。で、一番の違いですけれども、はい、理学療法士や作業療法士といった専門職の配置があって、リハビリの提供があるというところですね。で、また運営に関しても違うところがありまして、基本的には老人保健施設や病院、クリニック、厚生労働省で定めた施設でならなければならないということがありますね。ちなみにデイケアサービスが提供している施設は事業所市内に5カ所だけなんですね、うんうんうん、その中にハートフルのデイケアも入っているわけですね。
はい、
そうですよね、鈴木さんね。
いや、だからさ普通の一般ネットから聞いてみたらぶっちゃけた話、はい、デイケアとデイサービスとどう違うのって。
リハビリが目的ではあるんですけども、うん、最近はね、デイサービス、通所介護の中でもね、リハビリを提供できるよっていう事業所、うんね、増えてきたんですけども、ね、一つは、理学療法士とか作業療法士といったリハビリを行う専属のスタッフが配置されていることっていうところと、うんねうん、あとはその通所リハビリの開設要件ですよね。
まあそう、うん、まあね、難しい厄介なところになりるのかなと思いますけど、うんはい、でもじゃあそうしたところもある中で、当ハートフルのデイケアはどこが売りなんですか。
売りですか、はい、売りに関しては
お母ちゃんがいますとか、あ、
それでもいいですね、ス
イクがいますとかじゃなくって、ドクターもいるし、ね、24時間体制で医療体制のナースも、ね、しっかりしているっていったところ、うち売りですよね。
売りですね。
どうかな。
そうですね、うち の, そのリハビリの理念っていうのがあるんですけども、うんうんうん、僕ちょっとスラッと出て、全人間的、はい、復健、これを
リハビリですよね。
リハビリテーションですね、うん、これちょっと施設長から説明してもらってもいいですか。
まあ、障害があってもなくてもね、人間的にまず人間の個人の尊厳を尊重しよう、人間的な生活を、ね、回復させよう、人間性の回復っていったところでリハビルという言葉が、ね、あるかと思いますけれども、それを私たちは最終的に目的としてね、最終目標として、まあ、目標じゃないですね、最終目的としてね、掲げているところかなと思いますけどね。どうでしょう。
それがね、売りですね。
売りですね。
それが売りですね。
一番売りです。
そのためにも個々の尊厳を尊重した、その人に合ったリハビリテーションを提供する、それがハートフル魂。
はい、
はい、なんて私が言ってるんですか、は
い。一番ね、説明が分かりやすいと思いますよね。
おかちゃん、営業日だけ伝えとこうかな。
あ、そうですね。ちょっとその前にですね、おかちゃんとかの鈴木くんとかってこう言葉が ね、
あ、
普通にね、飛びかかってるようなんですが、そのあたりちょっとリスナーの皆さんに説明していただいてもよろしいでしょうかね。
我々はですね、各部署でマネージャー職をさせていただいてるんですけども、うんうん、その各マネージャーを集めてる、フローラたなし、ハートフルたなしのマネージャーたちが集まってる合同主任室っていうのがあるんですけども、
はい、
まあ、長は近藤亮チーフですね、
はい、
でその中でいろんなこと意見を交換したりとか、いろんな話をしたりとかするんですけども、その中ではみんなのことニックネームで呼んだりとかしているので、今つい出ましたね。
そうですね、
出ちゃいましたね。
出ちゃいましたね、
うん、なんかね、ドクター同士でも、例えば今ほらうちのね、一番偉い、ハートフルたなしの施設長である山本先生はドクター同士だと山さんとかって言われてるらしいですけどね、まさか私たちはそんなことを申し上げられないので で、 でも、まあ、山本先生とかね、話してきますけど、で岡ちゃんとか鈴木くんとか、近藤チーフのことは、近藤チーフのことはチーフって言われてますよね。
そうですね、そうやって呼ばれるのが多いんで、なんか近藤が2人いるんでね、はい、ややこしいんですけど、もう一人は
した。フローラのチーフは近藤奈美なので、なんか鈴木くんによるとコナミチーフとかって。
まあ僕だけしか呼んでないですけど、近藤奈美でコナミチーフって呼んでますね。ね、
まあそういった中で和気あいあいとね、いかに皆さんに提供できるサービスをこう向上できるかっていうことをね、いつもね行動主義会議室で、けんけんごうごう、けんけんがくがくね、話し合いが進んでるかなっていう感じがしますけどね。
はい、そうですね、うん、では営業日についてですね、
はい、
いきなり真面目になっちゃいましたけど、はい、営業日ですけれども、月曜日から土曜日の午前8時半から17時半ですね、日曜日と祝日はお休みとなっております。はい、で見学の方も随時受け付けてますので、必要時には見学のための送迎も行ってますので、興味のある方は東京精神科医介護老人保健施設ハートフルたなし通所リハビリの担当、鈴木または岡本までご連絡ください。電話番号ですけれども、 042-468-5166、 もう一度お伝えしますね、042-468-5166 となっておりますので、皆さんぜひご連絡お待ちしております。はい、
はい、そうしましたら前半はこんなもんですかね。
あ、でもあれじゃないですか、うちその今営業日言ったけどさ、 3.1 日の時に休まなかったよね。
そうですね、
うん、あれはね、
あ、休まなかったですね。
市内結構休んで、まあ、市内だけではなくてね、各地域休まれてたけど、うち休みませんでしたね、うん、これから365日営業してほしいかな。
黙っておりましょうかね、しばらくね、
皆さんですって。
はい、はい、そうしましたらちょっと前半の方ここで一回終了とさせていただきたいと思いますが、曲ですが、私鈴木がリクエストしましたスキマスイッチのハローエスペシャリーという曲を、聴いていただきたいと思います。はい、
はい、では後半ですけれども、先ほど鈴木の方からデイサービスとデイケアの違いについて皆様にお話をさせていただきましたけれども、後半ですけれども、私の目の前には柴田さんがいらっしゃるんですけども、柴田さんがどうしてもなんかいろいろ聞きたいっていうことがあるみたいですよね。
はい、
その質問にね、
したこといっぱいです。
お答えさせていただきたいかなと思いまして、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、その前になんか今お届けした、はい、あのスキマスイッチの曲は鈴木さん、
はい、
なんかあのなんとかつながりで選んだってお話ししてましたけど、
ね、そうですね、あの、うん、スキマスイッチっていうアーティストのデビュー10周年を記念して作られた歌なんですけども、はい、うちの法人がですね来年で、開設15年を迎えるということで、はい、節目ということで節目つながりで持ってきました。
素晴らしい。
ね、えその一言を言うか言わないかによって鈴木さんの株が上がるか上がらないか
ピンポンピンポン。
はい、じゃ あの先ほどね、デイサービスとデイケアの違いとお話ししてくださったんですけれども、はい、リハビリが、まあ、目的かどうかで、その作業療法士、理学療法士、はい、そういう専門の方がいるかいないかっていうことをお話ししていただいたんですが、
はい、
実際にサービスを受ける時間っていうのはどのくらいの時間あるんでしょうか。
ハートフルたなしでですわね、サービスの提供時間、4時間6時間と、6時間8時間の2種類の中から選択していただいてますね、
はい、
でただしどちらの時間でも、今のところは必ずお昼ご飯の方を挟んでますので、はい、必ずお昼は召し上がれます、
はい、ということはその4時間6時間っていうのは何時から何時ですか。
大体ですけど、例えばですけれども、4時間6時間であれば10時から2時半、
はい、
6時間8時間であれば、9時から4時ぐらいとなってた形となってますね、
うん、これはあの皆さんが同じ時間というわけではなくって、
はい、
その人それぞれに合わせて若干の時間のずれとかっていうのはあるわけですか。
そうですね、皆さんあのやっぱご自宅までお迎えに来ますので、
はいはい、
その方のお時間、まあ、日によって、異なりますので、
はい、そっか、あ、そっか、その曜日によって時間が変わってもいいんですね。
そうですね、
あ、なるほどね、
はい、
その方の生活形態に合わせたご利用の方法、最善のご利用の方法を提供させていただいているという形でしょうかね。
はい、
なるほど、こうもう毎日決まった時間でっていうことではないっていうことなんですね。
はい、
で その今ちょっとあのお迎えっていうことがあったんですけれども、はい、自分で行かなくてもお迎えがあるっていうことですか。
そうですね、施設から、送迎の車をが出てますので、はい、ご自宅までお迎えに行きまして、自宅までお送りしていますね、
はい、
で必ずあの車椅子の方でも、送迎車の方そのまま車椅子のまま乗ることができるような車になってますね。
はい、なるほど、はい、
でま、やはり車椅子だけではなくて歩行器や杖を使っている方もいらっしゃいますので、そのまま、皆様が使われている歩行器だったり杖を使われている方でも施設のまでの持ち込みが可能となってますね。
もうお家で過ごしているのとそのままの状態で、はい、あの施設の方で過ごせるっていうことなんですね、
はい、
うん、でお昼を挟むっていうことなんですけれども、
はい、
例えば病気の方っていますよね、
はい、
糖尿病だったり高血圧だったり、
はい、
そういう方でも利用っていうのはできるんでしょうか。
はい、可能ですね。管理栄養士がいますので。
あ、ちゃんといらっしゃるんですね。
はい、カロリー計算を必ずしておりますので、はい、減塩食の方でも対応させていただいてます。普通のご飯はやはり召し上がりにくいっていう方もいらっしゃいますので、うん、まあ、いわゆる難飯といった柔らかいご飯だったりおかゆなどの対応もさせていただいて、うん、おかずに関しましても普通のサイズだと食べにくい方もいらっしゃいますので、一口サイズだったり少しちょっと細かく切って、提供させていただくことも可能となってますね。
なんか今日あれでしょ。
あ、そうです、今日皆さんがねとても大好評いただいてるお楽しみメニューの日なんですよ。
何ですか。
メニューちょっと今日
あれ来ましたでもなんかホームページに載せてるんだよね。
そうなんです、あの食事に関してはホームページに写真をつけさせていただいて、
はい、じゃあ早速皆さん見てください、
はい、うん、ちなみに今日のメニューなんですけども、はい、混ぜご飯、
はい、
笑われたんですけど鮭の塩麹かけ。
あ、今日鮭の日だからだ。11月11日。かも聞いてみてください、はい、
でエビとキノコの煮物、
はい、
揚げ出しナス、
はい、
さつまいもの蜜かけ、
はい、
と白菜漬け。
なんかいっぱいありますね。
そうなんです よ。今からじゃあちょっと
職員は出るのかな。
職員の方は
出ますね。ですか、
同じものが出てるんじゃないです
かね。
消化道弁当の形ではなってないんですよね、はい、バラバラに出てくるかな。
そうするとその利用される方たちのお食事が終わった後にその職員の方たちは食べるですかね。
はい、
うん、ね、
はい、で入浴というお話もありましたけれども、
はい、
これはどうですか。
お風呂のサービスですけれども、入浴にも、人数に制限がありまして、うん、まあ、一応提供させていただいてますね。で、一応ハートフルの方ではお風呂の携帯が4つありまして、
はい、
まあ、銭湯をイメージしていただくと分かると思うんですけれども、大きめな湯船の一般浴という形と、
はい、
その大きな一般浴に、座椅子に座った状態で入れるリフト浴と、
はい、
あと一般家庭にあるような小さめのバスタブの小浴という形ですね、
はい、
と最後に小浴のサイズの浴槽に、座椅子ごと入れることが可能なチェアインバスの4つの種類となってますね、
はい
はい、まあ、その方の状態に合わせて、浴槽を選定しまして、サービスの提供を行ってますね、
はい
はい、
分かりました。でリハビリは1日中行ってるわけではないんですよね。
そうですね、リハビリのスタッフが専属で、リハビリの時間は決まってますので、
はい、
1日単位で20分以上となってますので、それ以外の時間は集団体操だったりとか可能な方は自主リハビリを行っております。
そのリハビリの他の時間ってどういうことをやってらっしゃるんですか。
ハートフルではですね、ま、午前中は皆さん、リハビリだったりとか入浴されたり、あと、ま、血圧測定だったりとかいうことをさせていただいてるんですけれども、はい、ま、午後ですね、午後は、一応手工芸という形をとっていて、
はい、
その後に、ま、集団体操だったりとか、あとも職員が考えたレクリエーション、ま、今日は、 2次掛けゲーム。
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 まあちょっと謎なんですけれども、
ね。
謎
ですか。
謎って言っちゃいけないんですけれどもね。
誰に聞けばいいんでしょう。
まあその日のあのまあリーダーと、まあ
ハエが、
そう担当がその日ごとに変わりますので、
毎日ねバリエーション豊かにね職員がこう工夫を凝らしながら皆様にこう喜んでいただくサービスを提供させていただいてますけど、
はい。手芸手工芸すごくものすごいレベルの高さですよね。
そうなんです。うちの手工芸ってすごいレベルが高くて、まあ壁画、
はい、
あと置物だったりとか、うん、あとまあ小物が主だったんですけれども、ええ、まあその季節に合ったものを作っていまして、まあつい最近では紙ペーパーを使った、うん、花、はい、はい、を作って、あとは石鹸に、ちょっとあのなんていうんですかね、あのよくクリスマス近いと、うん、石鹸に紙で
、うん、なんだよわざわざ
石鹸の紙で何ですか、
ラッピング、
あ、ラッピングですね。
ラッピング、
ね、ラッピングにしときましょうか。説明不足ですいませんね。
でもあの、なんかあれですよ、受賞してるんですよね。
そうなんですよ。あのデイケアなどの、はい、事業所、全国の事業所が紹介されている月刊デイという雑誌があるんですけれども、はいはい、そこに3回掲載されて、
そうなんですね、
はい、あれの最優秀賞が取りたいんですけれども、はい、入賞だけなんですね、あのところ。
ということはじゃあね、あの利用される方たちに喜んでいただけるようにしながらも、はい、自分たちのスキルもアップできるように日々頑張ってらっしゃるということなんですね。
なんかあの自己実現の場になってますよね。すごいなと思います。やはりあのなんか賞を受けたりすると自己達成にもなりますよね、
うん、嬉しいですよね、うん、
そうですね。今は、ま、あのデイケアのルームからリハビリにかけて、昔話をイメージしたものを、うん、まあ、デイケアのフロアの方には、はい、サルカニ合戦をイメージした壁画をしていまして、
うん、
はい、リハビリの方には浦島太郎をイメージして壁画の方を作ってますね、は
い、すごいですね、
はい、
あれはねちょっと一見の価値ありますよね。
そうですね。
まだ全部できてないの？
できてますね。
もうできてるの？
はい、あのサルカニ合戦は、
サルカニ合戦
は、はい、
そっか。
で出来上がると、でもまたすぐ剥がされて、またあの白地のキャンパスになって、壁がキャンパスになって、
あ、そうなんですね、
うん、もう間もなくねクリスマスも近いですからね、
今度はそちらバージョンでしょうね、
はい、
ね、
うーん、
週に何回ぐらい利用ってできるんでしょうか？
週です、週ですけれども、まあ、利用する回数については、まあ、その方の会ごとによって、まあ、いろいろありますけれども、だいたい2から3回使われている方が多いですね、はい。
で、あの気になるのはお金だと思うんですけれども、
はい、
あのまあ、その方によっていろいろ違うと思うんですけれども、ちょっと分かりやすくなんか参考になる程度のしていただけるといいですけれども、
例えばですけれども、要介護度3で、6時間から8時間で入浴サービスをされた場合ですけれども、介護サービスが、1112単位、およそ1200円ですね、
はい、
で食事代の方が実費で700円、
うん、
でレク費として110円ですので、合計2010円ぐらいになってますね、う
ん、は
い、
これはあの介護保険を利用した1割の負担の金額ってことですもんね、はい、うん、なるほどね、まあ、やっぱりその担当のケアマネさんにいろいろ相談してもらうってことなんでしょうかね。
そうですね、ケアマネさん通してで、はい、
はい、まだまだねなんかいろいろわからないこともありそうなんですけれども、また来月もねいろいろなことをお話ししていただけると思うので、
うん、そうですね、はい、
はい、また来月も楽しみにしたいと思いますけれども、
はい、
そろそろ お別れのお時間が、
そうみたいですね、
ね、
曲だね、
あ、はい、曲ね、ちょっとお届けする時間がなくなってしまった
な、
そういう時もありますね、
選んだのに
じゃあ来次回、
ね、次回ですね、
はい、
じゃあ
次回、ね、お会いしましょう、
はい、
じゃあ締めはどの方がしていただけるんでしょうかね。
締め、あ、締めですか、じゃあ僕が、
はい、
はい、今回はですね、通所リハビリと通所介護の違いということで、皆さんにお聞きいただいたんですけれども、次回はまた テーマを変えてですね、またあの担当も変わって、両チーフだけはいますけれども、
そうなんですね、
はい、あの僕らはまた、
はい、来月いないみたいですね、
来月職員の結婚式がありました
、おめでたいです、はい、
僕らはまた3ヶ月後にお会いするという形で、はい、
そうなんですね、じゃあその時にあゆの曲をね、
そうですね、はい、ね、
はい、今日お話ししていただいたのは、
はい、相談課マネージャーの鈴木と、
デイケアマネージャーの岡本と、
ハートフルチーフマネージャー近藤と、
フローラのチーフマネージャーの近藤とい
つもの小林和子でしたそして柴田が特別参加でした、来月もどうぞお楽しみに。